聖書のお話を百瀬ジョザイア牧師に取り継いでいただきます。
クリスマスおめでとうございます。まず本日の説教の聖書箇所を朗読させていただきます。イザヤ書9章6と7節、それからルカの福音書1章の31から33節をもう一度お読みします。イザヤ書9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。それからルカの福音書1章の31から33節まで、見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます、また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります、彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。お祈りいたします。天の父様、私たちは今日祝っているクリスマスの時期に、今年もどうぞ喜びと慰めをお与えください。私たちのためにどんなに素晴らしい救い主が送られたかを今日も思い出すこと、新たに知ることができますよう、どうぞ助けてください。この聖書箇所から語る私の言葉をどうぞ用いて導いてください。聞く私たちがイエス様の素晴らしさをもっと知ることができますようお助けください。イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。イエスキリストという人物は、世界の歴史がその誕生で分けられるほどに世界に影響を及ぼされた方です。日本なら明治、大正、昭和、平成、令和というふうに 年号は変わりますが、クリスチャンにとって最高の王によって歴史が決定的に変わりました。その最高の王様とは、生まれる前から約束された子、創造主なる神様が神の霊で満たして送ると約束してくださったキリスト、ヘブライ語で言うとメシアです。この約束の子、約束の王の誕生を世界中の人はクリスマスの時に記念します。ところで皆さんにはいくつぐらいの、お名前、呼び方がありますか？日本だと、姓と名の、2つが基本になります。もちろんあだ名もあるかもしれません。あるいは会社とか学校、委員会などで別の肩書きとか立場という、呼び名もあるかもしれません。聖書が私たちにこの約束の王がどういう方かを説明するために、イエス・キリストについてとても多くの名前を用いています。いくつ挙げてもその方の素晴らしさを完全に言い表すこともできないでしょうけれども、今日クリスマスと関連する5つの名前を思い出したいと思います。主に先ほどのイザヤ書9章6節、そしてルカの福音書1章31から33節までを見ます。実は去年もイザヤの9章からメッセージをいたしました。その時1節から6節の前半までで、神様に まあ、対する反抗、要するに罪によって苦しんで憂鬱に生きている人たちに希望の光が差し込むという話がありました。それはその希望とは、それぞれの苦しみと罪をご自身の肩に負って、その罪人を支えて守るような王様がまず赤ちゃんとしてお生まれになるという約束でした。今日はその続きの箇所6節の後半ですけど、そこにこう書いてあります。その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。この4つの名前を見て、神様が世にくださった王メシアがどんなに素晴らしい方かを共に考えたいと思います。まず一つ目に、不思議な助言者。まあ、不思議と聞くと、なんか不思議な人だなとか、そういうふうに使われる不思議の感じではありません。不思議の語は旧約聖書では大抵の文脈だと、神様にしかできないほど困難な難しいこと、奇跡的なことについて用いられます。例えば詩篇77編の14節にそれが出てきます。そこではあなたは屈しい御業、ここは不思議と同じ言葉ですけど、を行われる方、神、国々の民の中で御力を表される方。イザヤ書28章29節でも主なる神についてこう書いてあります。その摂理は屈しく、その英知は偉大である。ここでは、まあ、くすしくという言葉、これは先ほどの不思議の、動詞形で書かれています。神様の働きかけも導きも、まあ、不思議なほどに私たち人間の理解を超えたものです。そういう意味で奇跡的なことです。そして約束の子は、そういった不思議を帯びたお方として、イザヤの時代、紀元前ですから、イエス様生まれる前8世紀に予告されました。また、当時古代の中近東の王はよく、助言者という人を雇いました。まあ、今でも、賢い決断をするために知恵を、まあ、彼ら借りたかったですし、まあ、今でも助言する人はよく政府の、まあ、指導者たちの周りに置かれています。そういった助言者は王が、まあ、何かについて良い判断を下するようにと立てられました。ところがこの箇所に出てくる方は特別は違います。このお生まれになると約束されている子は、ご自身が王でありながらも助言ができる、要するに他の助言者いらない方であるという意味です。他の誰の知恵にも頼らなくてもよい完全な王なのです。そして神様にしかできない不思議なことを成し得て、人間の知恵に頼らない王であられます。皆さんは知恵と助けが必要なことありますか？私たちみんな必要ですけど、この約束の子が助ける力、知恵をお持ちになる方です。二つ目の名前は力ある神です。この方はもう最高に力強いお方です。お生まれになると約束された子は、まあ、強者なる神です。力ある者、まあ、戦士とも訳せます。聖書は他の箇所で神様のことを同じ言葉で、まあ、戦いに力ある主とも呼びます。詩篇24編の8節、栄光の王とは誰か、強く力ある主、戦いに力ある主ですから、約束された子は力があり戦うことのできる方です。イザヤ書9章の4節のように、まあ、敵の虐げ、虐待の区引きを打ち砕かれる方でないといけませんでした。約束の子は、まあ、穏やかな弱い赤ちゃんとして生まれますが、実に約束の子はまだ神でもあられます。神としての性質に無限、永遠、 変わらない不変な力が隠されていました。これも私たちの知恵を超えた不思議な知恵です。知恵ある神という呼び名は私たちの想像を超えた力があります。そして確実に助けてくださるという希望もくださいます。先ほど主よ主よ御民を救わせたまえやと歌った理由は、私たちは弱くて自分を救えないからです。私たちは自分のことを何からも究極的に救えません。民の縄目を解き放ちたまえと私たちは願うことしかできないものです。力ある神である方こそが私たちを解き放ってくださいます。三つ目の名前、トアの父、トアに続く王が約束されました。まあ、先ほど、まあ、日本の場合は元号が、まあ、次々と年号が変わっていくと申しましたけど、それがないお方です。始まってからずっと来られる、治められる王です。私たちは、まあ、無限に続く時間の概念をつかむことはできません。私も子供の時からわからないと思いましたけれども、私たちに平安を与えるためにこの約束、これは永遠の神だという約束があります。まあ、子供だったら自然に親はいつでもいてくれる存在だと思って信頼して生まれます。で、大人になっても私たちは自分が生きる限り、また死ぬ時でも死んでからもいつでもいてくださる方を慕うと思います。そういった人が欲しいと思うでしょう。でも私たちの親はいつかいなくなります。私たちもいつかいなくなります。しかし永遠の父は実際いつまでもいてくださる方です。この父は、まあ、クリスチャンの間でよく言う、まあ、父なる神とまた違うと思います。父なる神から贈られる子なることの話がここに書いてありますけれども、誠の神様が、まあ、唯一の完全な父の親のように人間私たちを養って治めてくださるという特徴は、まあ、父なる神また子なる神の間では同じ特徴があります。例えば旧約聖書にこの描写があります。詩篇68-5、みなしごの父やもめのための裁き人は聖なる住まいにおられる神。また詩篇103-13、父がその子を憐れむように主はご自分を恐れる者を憐れまれる。子なる神、約束された王も人々私たちを養って導いてくださる父親のような方であるとイザヤは言っています。約束された子は知恵と力また憐れみが完璧にあります。しかもいつまでもどの時にも永遠にそうなのです。どの日でも私たちを愛して守ってくださる方が来られる約束は、イザヤはそういう約束を受けてイスラエル人そして世界の人々私たちにこの呼び名を残しました。四つ目の名前は平和の君です。このイザヤ6章の 9章6節の最後に平和の君という呼び名が出てきます。これは、まあ、言語を使うと、まあ、シャロームの君、シャロームの司令官という意味です。まあ、今でも時々シャロームという言葉は聞かれるかもしれません。まあ、それは、まあ、狭く言うと平和という意味で用いられますけど、これは平和だけでなく全てのことにおいて満たされていることをも意味します。まず神様と人間の間に平和があって関係が満たされている状態。私たちは公の礼拝の終わりの祝祷の時に時々主があな たに平安を与えられますようにと宣言されますけど、それは主があなたにシャロームを与えられますようにという言葉です。さらにシャロームは人間同士にも平和がある状態、個人が自分自身のうちに悩み恐れ心配ではなく平安を持つ状態、これもシャロームと言います。信仰、繁栄でさえもシャロームと、言われることがあります。安定して安心できる関係と生活にシャロームがあります。ですからシャローム、平和というと本当に全てのことが満たされて良い状態にあることを意味します。でも誰がこのようなことを実際もたらせるのでしょうか。私たちは今年も戦争と内戦、テロなどの暴力の勃発をまた続きを見てきました。各地の社会の中でも貧困とか苦しみがもちろん続いています。まあ、一応平和治安がいいといわれる日本でもいじめや関係のこじれが絶えません。聖書によると戦争を途絶えさせるのは主なる神のみです。これもイザヤ書ですけど2章の2節4節、終わりの日に主は国々の間を裁き多くの民族に判決を下す、彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。それまで神様と戦ってきた、反抗してきた人間を変えて、終わりの日をもたらすのは約束された子です。和解をもたらして、ある日全世界にシャロームをもたらすご計画を持っておられて、それをなす力を持っておられます。イザヤ9章の7節はさらにこの約束の子が王であることをよりはっきりと書きます。その主権は増し加わり、その平和はシャロームは限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで。それからこの約束がされて、神の民は700年以上も待ちました。そして私たちは今日祝っている通りに、約束の子がついにお生まれになりました。ここまで見た名前は、名前と呼びましたけど、クリスチャンであってもそんなによく知っていたり日常的に使ったりする名前ではないかもしれません。どちらかといえば、特徴を描く呼び名とか肩書きに近い名です。私たちがもっと親しく用いる名はこの5番目の名前、イエス、イエシュアです。最後にこの名を考えたいと思います。親しい名前だと言いますけど、同時に恐れ多い、不思議で素晴らしいお名前でもあります。すべての人がある日告白せざるを得ない皆です。イエスという言葉はヤホエ、要するに神、主が救いである、あるいはヤホエが主が救ってくださるという意味です。天使ガブリエルがこの名をマリアに続けてくださいました。そしてイエス様についてイザヤ9章と同じことをルカ1章31から33節で言われました。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、その子は大いなるものとなり糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。イザヤ9章7節と同じように、古代イスラエルの王ダビデの子孫としてイエスはお生まれになりました。そしてイエス様は約束された王であられます。今私たちは彼を見ることができませんが、今もイエス様が天国で全てを治めてくださって、 特に教会において支配してくださって、すべてを良い方向へと導いてくださっています。エペソ人への手紙で使徒パウロがその王メシアになるイエス様の支配をこういうふうに歌います。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを、要するにイエス様を死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足のもとに従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。イエス様が治め始めた手段はやはり不思議な助言者にしか考えられなかった方法でした。王がへりくだってくださいました。力を持ちながら弱さを帯びて、十字架で罪をな血を流して平和を獲得してくださいました。イエス様が私たちを救うために悪魔との戦いで、力ある神だからこそ死んで死なれて、またよみがえって復活して勝利してくださいました。永遠の父として今もイエス様が忍耐深く、知恵深く、力強く導いてくださる方であり続けられます。反抗的な人間と平和を作り続けて、ご自分の民の間でもシャロームをくださるために、今も父なる神の御前で私たちのために取りなしてくださいます。イエス様は主の救いを人に与えてくださいます。私たちは今日約束された子イエス・キリストの5つの名前を聞きました。不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君、そして主は救いです。今日皆さんにとって印象深い名がありましたか？約束の子が私たちを神様によって喜ぶものとするために来てくださいました。私たちは今日この方を喜んでいるでしょうか？私たちの最高の喜び、また誇りがこの方にありますように。今日も私たちがこの方、約束された子イエス様に信頼して喜んで歩みたいと思います。お祈りいたします。天の父様、あなたが私たちのために送ってくださったイエス・キリストのことを感謝いたします。不思議な助言者不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君、イエス、この方が私たちのために来てくださって、私たちの罪の身代わりとして死ぬために来てくださって、また私たちのためによみがえって私たちを治め続ける、養い続けるために来られたことをありがとうございます。今日も私たちはこの方に会って喜んで歩むことができるよう助けてください。イエス・キリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。